77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日はですね、11月11日ですよ。
11月11日。はい、早いですね。なんか、何 ?11?11?
あ、そうです。1111。
素晴らしい。
はい、1が並びましたね。まあね、11月11日って何の日かご存知ですか？
いい夫婦の日ですか？
いい夫婦の日は1122ですよね。
そうなんだ。いい。
はい。ま、
いい、なんだろう。
いい、なんかすごいいいっていうね、感じしますよね。はい。なんかね、お隣韓国ではね、なんかポッキーみたいなお菓子があって、
うん。
はい。なんかペペロって言うんですけど、なんかペペロの日って言ってたんですよ。
へぇ
ー。で、それなんかずっと前から言ってたんですけど、なんか最近ね、最近というかもう結構前からか、日本でもなんかね、ポッキーの日って、グリコポッキーってありますもんね。はい。で、行ったりしてるわけですけど、はい。まあね、今日はね、まあ、今日は何の日っていうのでね、こう調べてみたらですね、ピーナッツの日らしいんですよ。
ピーナッツの日。
はい。
ね、あ、ピーナッツね。はいはいはい。
今ちょうどね、収穫時期でもあるので、
はい。はいはい、
今日のね、テーマはピーナッツの落花生ってね。
落花生、美味しい。
思います。うん、
農家バーなやのなやラジオ。
落花生好きですか？
もうやめられない。
あ、確かになんかあれ止まらないですよね、あったらね。
ゆでピーですよ。ゆでピーですよ。
ゆでピー好きなんですね。
好きです、
ねえ。まあ、ゆでピーってなんかそんなにね、全国規模の食べ物じゃないみたいですね。
あ、そうですね、多分そうだと思います。はい、
はい、で、まあ、私のね、ご出身長崎県ね、島原半島は割と落花生作ってるところが結構あるので、
うんうんうん、
なのでそういうね、産地はゆでピーはまあ割とそんな珍しくないんですよね。
そうですね、うん。
で、まあ、長崎県ね、島原半島だけじゃなくて大村市ってあるんですけど、まあ、そういうあたりでも作ってたりとかするので、
うん、
なんでなんかそういうところではね、ゆでピーって結構、ね、一般的みたいなんですけど。
保育園でも収穫したね。
あー、やったんですか。
子供
たち喜んだでしょうね。
めちゃめちゃ喜んで、
ゆでピーは喜んでましたか？
うん、食べようとする子までいて。
そっか。
まだ、う
ん、ね、掘ってすぐにね、ピーナッツの形してますもんね。
してます、
はい、ね、つい剥いて食べたくなっちゃいますよね。
そうですね、
火通さないといけないんで、うん、まあ、私もね、ゆでピーってのはこう割と当たり前なのかなと思ってたんですよ。なんですけど、まあ、就職でね、千葉県に引っ越して。
ああ、千葉県も有名かも。
千葉県はもうね、もう日本有数の、ね、落花生の産地じゃないですか。で、まあ、そこに、ね、引っ越してから、で、地元のね、千葉県民の人に、ね、うん、千葉はね、落花生のね、ゆでピーっていうのがあるのよみたいな感じで言われて、うん、珍しいでしょって言われて、
うん、珍しくも何ともないって
たまたま落花生の産地出身だったんで、え、あれって珍しかったのかみたいに思って、でね、私ね、思わずね、こう、ああ、はい、珍しいですねってついてしまった。
嘘つき
ものすごいね、お国自慢みたいな感じでね、得意げにね、こう言ってもらったんで、ああ、珍しいですねってね、
うん、
ついね、こう弾みで言ってしまったわけですよ。
嘘つきはい、
ですけどね、その時に初めて、ね、あ、ゆでピーっていうのは珍しいものなんだっていうことをね、こう知って、
なるほど、
知ったわけですね。
うん、
はい、まあ、そんなね、 ピーナッツというかね、落花生の日がもう今日11月11日なわけなんです
よ。うーん、
めでたいかどうかはわからないですけど、これを決めたのが全国落花生協会がね、
うん、めでたいの知れない。
全国落花生協会で、
ね、う
ん、まあ、どのぐらいの会員数かはちょっとわからないですし、まあ、会長さんとかね、どんな方なのかはねわからないですけども、結構前ですよ、これ1985年昭和60年に制定したらしいです。で、まあ、なんでね、まあ、今日が落花生の日なのかってね、
はい
はい、って言いますと、はい、うん、新豆を使った落花生が市場に出始めるのがこの頃って、まあ、ちょうどね、まあ、今ぐらいですよね。そうですね。で、あと、まあ、九州では多分ちょっと 早くから始めてるんでしょうね、奈美さんの保育園とかもね、
う
のと同じで、はい、でもね、この、まあ、長崎県他の地域でも、まあ、ちょっと前からね落花生で出回り始めてるんですけど、
はい、
ので、まあ、ちょうど今が季節ですっていうのと、それとピーナッツは一つの殻に二粒の豆が同居する双子であることから、一々のゾロ目の日を記念日にしたらしいです。
ちょっとインパクト弱い気はするけど、そうね、そうね、
はい、まあ、ゾロ目をねの日を、ね、こうね、選びたかったわけなんですけど、なんでしょうけど、ゾロ目がね、あの1以外の日付でゾロ目になる日がないですもんね。
22月とかないですもんね。
ないですよ、22月ないですし、ね、22日はありますけどね、
うん、
でも33月とかになったらもう33日もないんで。
そうそうそう、
なんですよ。なんでもう全国落花生協会さんね、どうしようかなと思って、もう今日しかなかったんですよ。
もうこだわったわけですね。
そうなんですよ、
まあ、うん、
そうでね、まあね、まあ、仕方なくってわけじゃないですけど、まあ、今日ねこうピーナッツの日に制定したって、
うん、
はい、ということらしいです。
はい
はい、ちょっと納得してない表情もねありますけどね。
いえ
してないわけじゃないです。
インパクトがちょっとあれかなみたいな。
そうですね、はい、まあ、さっき言ったポッキーの日みたいなね、こう形で分かるとかね、そういうのちょっと、
ね、でも聞けばそうねっていう感じですよ。
あ、うん、そうですね、うん、まあね、
まあね、
ちょっと納得した、
うん、
ということで、はい、納得していただいてありがとうございます。
はい
はい、まあ、そんな落花生なんですけど、
はいはい、
これまあね、毎週恒例何かの植物っていうね、うん、まあ、そういうね、ところからなんですけど、まあ、落花生何かでしょうかって。
分かんないです。豆か。
豆か、大正解です。
そうなんだ。はい、
で豆は豆ですもんね。
豆しか浮かばないでしょ、
ね、豆しか浮かばないですよね。まあ、でもね、たまにナヤラジオってそれだったのっていうのも結構出てくるんで、
うん、それは多いですけど、
例えばね、じゃがいもがナスかとかね、出てきますけど、まあ、落花生はもうひねりなく豆かでした、
うん、はい、
はい、で原産地はどこなのっていうね、これも毎週恒例のあれなんですけど、南アメリカ大陸って。
南アメリカ大陸、
はい、
アンデスとかあの辺ですか。
はい、大正解です。
じゃあ私今なんか今ふっと浮かんだんですよ。
そうなんですか。
はい、
あ、まあ、確かにね、南米いろんなね、ブラジルとかね、チリとかいろいろありますけど、なんかジャングルって感じでもないですもんね。
なんかね、ちょっと乾いたなんかこう、なんていうのかな、歌を歌ってそうな、ハットを着たなんかメキシコのような、なんかアンデスのような。
メキシコとちょっと違いますけど、ね、インカ帝国とかあるようなね、
そう、
多分そういうのを想像したんだと思います、
うん、なんか
一旦ちょっと遠くなりましたけどね。
そうね、
わかります。ポンチョを着てるようなね。
そう、あんまり追求しないでください。
はい、大丈夫です。雰囲気でわかります。
あ、わかりますか。はい、
はい、
は
い、
まあ、私ではね、私雰囲気で売ってますから。
あ、全然いいと思います。はい、雰囲気で追ってもらって全然いいと思うんですけど、まさ、でもね、奈美さんが想像したのちょっと正解だと思います。
あ、すごい。
はい、というのも、このね、落花生の最も古い出土品がね、ペルーの首都リマの近くにあるところから、遺跡から紀元前約2500年前の遺跡から出土した。
紀元前2500年前。
はい、そうなんです。もう相当昔ですよ。
私その頃いたかも、だから知ってるのかも。なんちゃって
前世か、その前のね、あれでね、そこにいたかもしれませんね。
はい、
でそこでね、こう一生懸命落花生食べてたかもしれませんね。
はい、相変わらず。はい、
ね、あの、ね、落花生ゆでピー食べてたかもしれないですよ、ね、
はい、
ゆでピーかいりピーかわからないですけど、
うん、はい、そうですね、
みんなバターかもしれませんけど、
うん、そうかも
で、はい、あの、まあ、私ねこのペルーのリマはね一回行ったことがあるんですよ、
うん、
でね、あの、まあ、アンデスというかね、あのインカ帝国とかね、まあ、そういうね地域ではあるんですけど、あのナミさんが想像したね、あの帽子をかぶってポンチョを着たっていうような格好をね、うん、私まさにそんな格好してから旅してましたね。
なんかそれ写真で見たかも。
あ、はい、前なんかの時ね写真で
見た、うん、写真で見たかも、はい、多分見せてもらったかも、なんかタブレットかなんかで、
はい、それをね、なんかあの多分それを思い出して、なんかあの帽子とポンチョの格好ってね言ってくれたのかもしれません。
ああ、そうかもしれないし、うん、そうじゃないかもしれないんですけど、なんとなくラクダのようなリマのような、なんかちょっと動物の名前わかんないんだけど、なんかいますよね。
リマの山ですかね、
わかんないけど、はい、山とかイメージが、
はい、バカとかね、まあ、その辺になってね。で、まあ、私もねこう、まあ、帽子とねポンチョで旅してたんですけど、まあ、ただね、あの現地人はそんな格好してる人は一人もいなかったですね。
うんうんうんうん、でも喜ばれるんじゃないの？
あ、なんか、はい、話しかけられました。
うん、あのほら私たちが京都にいて着物を借りて、まあ、うろつく人もいますけど、はい、わざわざそんなことしないのと同じで、はい、やっぱりこう外国人観光客の人がね、やっぱり現地 あの民族衣装みたいなの着てくれたら、なんかちょっと嬉しいじゃないですか。
あ、はい、そうですね、まあ、なんでなんか大体ね、その嬉しそうな感じでね、フレンドリーな感じでいい帽子だねとか、うんうんうん、いいポンチョだねとか言って、うん、話しかけてくれましたね、
うん、空気は薄くなかったですか？
空気はあのリマはまだいいんです。
あ、なるほど。
あのリマの近くにねクスコっていう町があってね、
うんうんうん、
はい、でクスコまで行くとね、これ多分3000メーター級ぐらいになります。
うわ
ー、はい、そうなんです。なんで結構みんなあの高山病になって、はいはい、でじゃあなんでそのクスコってみんな行くのってね、うん、思うと思うんですよ、
うん、
で
も
ね、このね、あのペルーのクスコっていうところはマチュピチュにね行くためには絶対行かなきゃいけない町なんで。
聞いたことある、うん、
はい、
うん、
そうなんです。なんでね、あの、うん、なかなかねこう大変なんですけど、ね、実はねクスコはねこう普通に大都市っていうかね大きな町なんですけど、マチュピチュの方がね、うん、クスコより少し標高が低いんで、クスコで頑張ってマチュピチュに行って高山病が少し治った人とかいるんですよ。
クスコに行ってマチュピチュでこう、あ、そうか、そうか、そうか、うん、
苦しんで、はい、でマチュピチュ に頑張ってなんかもう必死こいって行ったらなんかちょっと治った。
あ、じゃあマチュピチュにあのいきなり行くよりかはクスコでちょっとこう洗礼を受けてあのマチュピチュに行く方が、
はい、
まあ体力的にはいいかもしれないってこと？
そうですね、はい、なんでそっちの方がいいっていうか、あのマチュピチュに行くためには基本的にクスコに行かないといけないんで。
いや、私登山大嫌いなんですけど、マチュピチュ行ってみたい。
マチュピチュはすごくいいです、はい、すごくいいんですけど、まあ、さっき言ったみたいな一旦クスコっていうね超高山を経由しなきゃいけないんで、高地を経由しなきゃいけないんで。
でもですよ、一人で行ったんですよね、マスター。
まあそうですね、
あ、私ちょっと何があるか分かんないで誰かと行きたいんですけど、やっぱりああいうとこ行ける人ってこう限定されますよね。あんなとこ行きたくねえとかいう人いるかもしれないしね。
結構遠いですし、
うん、
はい、
うん、
そうですね。で、あのね、ところどころ治安がねあんまり良くないところとかも経由するんで。
ああ、じゃあ男性と行かないといけないってこと？
そうがいいですね、はい、まあ別にね、まあ、女性だからダメですとかいうわけじゃないんでしょうけど、気持ち的なあれでね、あの、
そうかもしれない、
はい、でもね男性でもね、あのペルーで何回も強盗に遭ってる人にもあったんで。
いや、ごめん、何回も
強盗に遭ってる人にたまたまね、あのペルー、あ、これクスコですよ、確かクスコのね、あのバーで知り合った日本人男性ね、あの僕3回強盗に遭いましたよって言ってましたね。
どうしたんですか、3回も強盗に遭って。
で、なんかあのポケットの小銭とかをこう取られたって言って。
小銭だったらいいけどね。
なんかまあ大金をね持ち歩かないようにしてたんで、あの、まあ、被害はそのぐらいで済んだらしいんですけど、でもね南米のね強盗ってね、なんかあの日本の強盗っていうか、あのテレビとかで見るね、こう金を出せとかいう強盗も当然いるんですけど、ちょっと違って、なんかねいきなり危害を加えてきて、はい、そういうのが結構多いんですよ。あの後ろからなんかで殴ってくるとか、
怖い、
はい、でベンチで座ってる時に首を絞めて意識を失ったところを 取っていくとかが結構あって、その人も後ろから殴られて 取られたって言ったんで、
はい、いやいけないです、
はい、なんでね、まあ、十分注意が必要って。
じゃあもう狙われてるのね、後ろから来るっていうことは。
そうですね、はあ、でもそういう人たちいるんで、もう抵抗したりとかじゃなくしてももうダメですもんね。
どこだったかな、地下鉄でパリだったかな、やっぱり子供のギャング団みたいな人も狙ってますもんね、やっぱり最初から。
そうですね、まあ私が行った国では東ヨーロッパとかちょいちょいそういう子供がっていうのはありましたけど、
日本でなんかやってましたよ。
そうですね、はい、まあね、まあ、私は幸い、まあ、いろんな国行ってもね、強盗に実際に会ったことがないんで、体験談は分からないですけどね。でもなんかいろいろ聞きはしますよね。
でもそこの強盗ちょっと怖いですね。
そうですね、はい、中南米はもう結構そういうのがあるんで、なんでね、まあ、ペルーに行くときはね、もう十分注意してね、行ってもらいたいです
ですね。皆さん気をつけてください、
はい、まあ、せっかくね、落花生の原産地なので、今苗ラジオを聞いてね、あ、行きたいと思った人ね、いるかもしれませんけどね、気をつけてもらって、はいはい、で鉱山に行くならね、ちょっとねこう体力をね、こうで呼吸法も大事なんですよ
あ、そうなんだ。
呼吸法がね、慣れてなかったらね、これいけないんで、現地に着いたらですね、できればね、こうゆっくり深く呼吸するっていう。
ゆっくり深く呼吸する、
はい、でなんか急にねこう動いたりとかしてしないっていうね、そういうのを、ということで快適なペルーライフを楽しめるんじゃないですかね。
なるほどね。今やもう亡くなった番組でなんかなんとか滞在期とかいうので、よくそんなとこ行って、
はい、
とかなんかね、
はい
はい、あ、すごいなって、高山病ってどんなんかなってこう思ったりもしたんですけど、
はい、
ちょっとやっぱりそういうところで育つ食物って、はい、食物っていうの、野菜っていうの、はい、すごいなんかこう耐久性があるんでしょうね、やっぱしね。
そうですね、結構そのアンデスっていうか、まあ、南米原産の植物すごい多いですし、で、まあ、この辺のもので言ったらジャガイモとかそうなんですよ。
ジャガイモね、聞いたことあるかな、
はい、でジャガイモもこうアンデス出身というかな感じで、で、まあ、私がね、まあ、ペルーとか、あとお隣ボリビアとかに行った時は、本当にたくさんの種類のジャガイモ見たんですよ。美味しい、はい、強い、はい、強いですね。まあ、落花生はちょっと、まあ、栽培詳しくないんでちょっとわからないですけど、ジャガイモはもともと飢饉に強いということで、はい、たびたびね、小麦の不作に悩まされてたヨーロッパ各国で、ジャガイモ栽培しなさいよってね、奨励したっていうのがいろいろあったんですよ。で、まあ、鉱山出身の、ね、まあ、こういう植物は空気がどうっていうよりは土地が痩せてるから強いっていうのもあるかもしれません。
なんかこうすごく乾燥したイメージですよ
ね。乾燥もしてますね、はい、あとトマトなんかもそうです、ね、トマトもまあこの辺りの出身なんじゃないかって言われてるんですけど、トマトも乾燥にものすごく強いんで、逆にね、はい、そうなんです、まあ、水のやりすぎ注意みたいなとこあるんで、はい、なんでなんかトマトをね、栽培してるところに行くと、もうトマトのね、もう葉っぱがしんなりしてね、枯れるんじゃないのみたいな感じのトマトが並んでますし、
はい、
でトマトにね、水やりするね、灌水チューブって言って、まあ、ホース、穴がいっぱい開いてるホースみたいなものですね、
はい、
やーって水やりするんですけど、あれとかも、まあ、トマト用ってわけじゃないんですけど、トマトに使うものは水がね、あんまりたくさん出すぎないものを使いますね。
なんか本当にちっちゃいミストみたいな感じ。
そうですね、はい、なんかポタポタ出てくると思うんですね。
ポタポタ、
はい、うん、そうです。で、まあ、ミスト的なものを使う人もいますけど、そうなんです。なんでね、そういう感じでね、もう水のやりすぎ注意みたいなところはがあるんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、トマトの場合は逆に水をやりすぎると割れてしまうとかいうね、家庭菜園でもね、経験した人あると思います、ね、ことあると思います。まあ、そういうところで育った落花生。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、で、まあ、この落花生なんですけど、 まあ、私もね作ったことあるんですよ、はい、で作ったことあるんですけど、まあ、これねすごい面白いというか種まきの時なんですけど、まあ、種まきがですね、まあ、落花生のねこう2つ入ってるこの殻をこう剥くところから始まるんですよね、当然のことながら、はい、あれ剥いてるとねなんか食べたくなるんですよ、
う
っかり食べそうになるんですよ、
うんうん、いや子供たち噛んでましたもん、
はい、種まきの時にね子供たちも、ね、
うんうんうん、
うっかり食べそうになってたんじゃないですかね、
いや種まきというよりも収穫の時ですね、
収穫の時は当然なりますよね、
うん、
はい、はい、でね、まあ、種まきするじゃないですか、まあ、私がねそれでやられてしまったのがですね、カラスにほとんど食べられてしまったんです、
なるほど、
はい、
食べるんですかカラスは、
食べますね、豆まき系、豆まきというか種まき系は結構カラスでやってきます、
はい、いやなんかでも鳥ってやっぱ賢いですよね、
賢いですね、で賢いですし目がいいですね、
いやもう本当にびっくりしたのはこの間こう畑の横通ってたらトラクターでこうなんかこうしてる時に、はい、白鳥っていうのはあれなんだっけ、
はい、
あの子たちがねトラクターの後をついていってるんですよ、
来ます来ます、掘り返された虫を食べに来てるんでしょ
やっぱりそうですか、
はい、毎回っていうかもうトラクターで耕してるとよく来ますよ、
うん、それで何してんのかなと思って見てたら後ろで掘り返された土のところをねやっぱ吟味してるんですよ、
そうなんです、はい、なんか幼虫とかね、はい、出てくるんで、まあ、私もトラクターね運転ね幸運しててなんか、ね、何だろうと思って後ろをこう振り返ったら、まあ、何だろうというかね振り返ったら、ね、いろんな鳥たちが集まってて、ね、ずっとついてきてるっていう、
でもそれが分かるってことでしょ、あの人間たちはトラクターを使って土地を耕してたら虫が出てきますよっていうのが理解してきてる
んです、はいはい、で理解して遠くからそれを発見してるわけですよ、
目がいいもんね鳥ってね、
ですよ、はい、もう侮れないですね、
トンビとかチクッとまで来てもびっくりしますよね、怖って思いますね、
そうですね、トンビはね、まあ、確かにね豆をほじくることはないですけど海とかにね出かけてでおやつを食べようとしてたらねこうパクっていきますよね、よくね、
あいやそれこうすごい怖いそれ
あもう私何回かあるんですよ、なんか、ね、
あそうですか、
はい、ここね、まあ、長崎県ってねこう魚のすり身揚げが美味しいお店がすごくあっちこっちいっぱいあるんですよ、
ありますあります、
でね、まあ、大体海の近くにそういうお店あるんで、お店で揚げたてのねすり身揚げを買って海を見ながら食べるとこれ最高にいいんですよ、
よさげ、
はい、すごいんですけど、うん、あいつが見てるんですよ、トンビがですね、
ああなるほどね、
そうなんですよ、もうね鮮やかな犯行の手口ですよ、もうさっき言ったみたいなね、トラクターの後ろねこうチュンチュンってついてくるわけじゃなくて、こう空中からねこう後ろからこう、はい、見えないようにねスーッと音もなくね滑空してきてね、
うん、
ですり土産を奪っていくわけですね、
うわーちょっとね見てみたい感じですね。
まあ見事な手口なんでね、もう本当鮮やかな感じがするんですけど、もうねやられた方はね、わパッあ釣り土産がないみたいな感じですよ。
おおなるほど。なんかすごいね、なんかこうフェリーのフェリーにひっついてくるカモメといい、なんかすごいですよね。
そうですね、もう鳥は本当すごいですね。
落花生から鳥の話になっちゃう。
あそうですね。でもいやでもね落花生のみならずもう農業をやってると鳥がねトラクターを追いかけてくれるぐらいならいいんですけど結構ね敵キャラになることがあるんで、なんでねもうほんとね、ね虫との戦いでもあるしね農業はね鳥ともよく戦ってます。
あなるほどね、
まあね落花生のねこうの種を鳥に食べカラスに食べられてしまったとかだったらね、まだね、ネットを張ればいいんでね、まだ全然、
なるほど、なるほど、
ね、なんでしょう、まあ、スズメがね、米を食べに来るとかね、
お米
を食
べに来る
とか、で、あとね、まあ、これもカラスなんですけど、私、トウモロコシを作ってた時はね、カラスに結構やられてね、
はい、
はい、ちょんちょんちょんってこうつっついていくんですよ。でね、綺麗に全部食べるわけじゃなくて、つっついて、飽きたらもうどっか行っちゃうんで、それもう、その1本はもう商品にならないんですよ。そうなんですよ。ね、こう収穫して、おいい感じにね大きくなったら、あこれカラスにつつかれた、くっそ、あこれもだみたいな感じでね、 まあ一応ね対策はあるんですよ。あのね、キラキラした紐みたいなのをこうピーって貼って。
あ、貼ってますね。
はい。
うんうんうん、はい、へー、面白い。
なんかキラキラした紐あって、あ、邪魔だなって、あそこ行くのやめようって思わせる方法とかね。
でもまあ、落下性は土の下なんで基本、はい、掘り返されることはないですよね、モグラ以外には。
そうですね、はい。まあそう、種まき直後とかじゃなければ、なんかカラスがこう掘っていくとかそういうことはまあ基本ないんで、はい、ま、
うーん、
種まき直後以外は全然大丈夫です。
なるほど、はい、じゃあ私にでもできるかもしれないってこと？
あ、できるんじゃないんですかね。
いっぱいあるんですけど、はい、次は、はい、したことない。
自分のお家で育てる分には全然できるんじゃないですかね。
なるほどね。
あ、ね、まあ、どのぐらい、ね、こう実がつくかっていうのはね、もうこう栽培技術とかね、こう土地 の条件とかにもよるんでしょうけど、お家用だったらね、こうまあまあ取れれば大満足じゃないですか。
あ、そうそうそうそうそうそう、お家用です、お家用、もちろん。
あ、でね、取れたての落花生のゆでピーっていうのは本当に美味しいんで。
美味しい。
本当に美味しいですよ。
うまくなるお酒も。
はい、もうそうですよ。もうね、ビールもね、うん、も合いますしね。
うん、
はい、もうまあ当店農家バーナヤでもね、ゆでピーをおつまみで出すことね、もうちょいちょいありますけど、やっぱ大人気ですもんね。
でしょうね。
はい。
うん、止まらない。
はい。なんでね。うんうんうん、あ、今年はねもうちょっと遅いですけど、まあ、家庭菜園で何作ろうかなっていう人ね、はい、落花生いいかもしれませんね。
ですね、はい、
ね、うん、こうね、まあ私もこの長崎はまた別としてね、別の県とかだったら、ゆでピー用のね生の落花生がなかなか売ってないよっていう県結構あると思うんで。
ああ、ありますね、多分、ま
あ、ありますよね、うん、まあ、そういう県の人は落花生結構おすすめですね。
ですね。はい、
まあ、私もね、落花生ね、どうやって、あ、落花生、家庭菜園何がおすすめって言われてね、おすすめするのは、いろんなね栽培が簡単とかいろんな理由があるんですけど、あんまり売ってないものをやっぱおすすめしたいですもんね。
そうですよね、うん、確かに、うん、確かに確かに、
ね、自分で作ったから食べられるんだみたいなね、そういうのがあるんで、ね、はい、なんで
ね
落花生ね、種まき直後のカラスにだけは気をつけて、
はい、
はい、ぜひね、こう家庭菜園でもね落花生思い出してください。
はい、
というわけでね、ナミさん、今日もね、はい、そろそろお別れの時間になってきましたよ。
はい、
はい、今日はいかがでしたでしょうか。
そうですね、落花生はあんですとか、ピストの匂いがする、はい、そんな感じですね。
はい、そうですね、あんですのね、思い出しながら食べても美味しいかもしれませんね。
誰も行ったことないですけど、はい、
想像しながらですね、
はい
はいはい、ポンチョと帽子の男を想像しながらね。
そうです、そうです、そうですね。はいはい、
はい、というわけでね、今日のテーマは落花生ということで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、はい。Yeah.